市長と語ろう。今日のお客様はバラ農家の松浦光雄さんです。ゆいでバラの切り花や野菜の直販をされている松浦さんは、バラの栽培を昭和48年からスタート、平成4年からはバラの苗作りにも携わっています。今回は市長とバラサミット間近というテーマで語り合っていただきます。
こんにちは、松浦さん、よろしくお願いをいたします。
よろしくお願いします。
はい、昭和48年に25歳の若さでバラ作りを始められたって伺ったんですが、お父様もバラをなさってらしたんですか？
いや、父親はまあお茶を主体にお米を一生懸命作っておりました。
はい、
減反政策をするということになって、お米が余ってきて、親父もそのことをずいぶん悩んでいるようでした。私はまあ田んぼの仕事っていうのはあんまり好きではなくて、何か新しいことをやりたいって、まあずっと思っていたわけですけれども、切り花を選んだっていうのは、島田にはバラの生産者がもうその時に10名以上おりまして、全国でもかなり有名な産地になっておりました。で、じゃあ自分もできるかわからないけれども、やってみようって、まあ近くに先輩がおりますので、そこへ相談に行って、まあそんなら、やってみるかってことになって、スタートしました。
そうですか。昭和48年で10名以上のバラの農家さんがおられたと。今でもね、この島田市は県内2番目のバラ生産地ということで、静岡県全体も全国的には第2位の生産量を誇るバラの県、そしてバラの町なんですよね。そしてこの島田市、今年、また改めてバラを市の花として決めたところです。5月の28、29日にはバラサミットを開催する予定でいるんです。バラの花による町づくりや、さまざまな施策のことについてお話をさせていただくことになっています。今日はですね、午前中に JA さん、そしてまた島田市内のバラや蘭の栽培の方たちに秘書室においでいただいて、母の日を前にして花束をいただきました。その中にはとっても綺麗な島田のバラも入っていましてですね、嬉しかったんですけれども、バラにも流行りっていうか流行はあるんでしょうか？
そうですね、バラをこう美人に例えますけれども、今は割とぽっちゃりしたようなバラが好まれております。
はい、人間はこう細型の女性が多いですけど、お花はぽっちゃりなんですね。
はい、はい、そうです。
私、まあ、日本はね、生け花の国でありましたけれども、ヨーロッパなんか行きますと、こうやってどこのお宅にもお花をこう何気なく飾る、こういう文化がもっともっと日本の中に浸透するといいなって思うんですけど、松浦さん、どうお考えになりますか？
そうしないと、やっぱりバラもそうですけども、あまり高級な技術がいるっていうと、やっぱり手の出ない人があるもんですから、こう裾野を広げるには誰でもこう手が出るような花だし、値段もそのような形にしていかないと、なかなか、一般の人までこう浸透しないような気がいたしております。
そうですね、重油の高騰などね、さまざまなこのバラ園芸農家さんにとっても苦難といいますか、試練はあるかと思うんですが、今どんなことがやっぱり、花き園芸をされている方たちの課題なんですか？
燃料っていうのはやっぱり一番生産費の中で占める割合が多いもんですから、苦労しておりますけれども、それを重油をやめて電気で、まあエアコンですね、それで暖房をするようにほとんどの人が今やっております。
そうですか、私知りませんでした。重油じゃなくてエアコンで暖房するんですか？
そうです。やっぱり電気の方が少し安いです。
あ、そうですか、それも知らなかったです。本当に、バラのお花も、そしてまた私今日午前中に伺った時に、お花を出荷する時にバケツに水を入れて、そこに浸してストレスフリーで出荷するっていう言葉を伺って、お花を出荷する時にストレスフリーっていう言葉を使うんだなって教わったんですが、
本当に今お客さんが大事 なんですね。昔は作る人の名人芸みたいなもんでやってたですけれども、今はとにかくお客さんに喜ばれないという意味ないもんですから、僕もこう自己満足でやるってことはなるべくしないようにしております。
そうですか。そうしますと、どんなお花が色だとか形だとか品種だとかも、これもリサーチっていうか、いつもアンテナ高くしてバラのことについていろいろ情報を収集されていらっしゃるんですよね。
そうですね。で、バラの生産が少なかった頃はバラを使うっていうのは一生に一度の結婚式、
はい、
それが今は日常的にこう使われるようになったもんですから、やっぱり品種とか色とかってだんだん変わってきております。
そうですね。昔はバラといえば本当にゴージャス、豪華なイメージがあって、バラの花束を贈られるっていうのはやっぱり特別なことだったような気がいたします。
それは今でもね、私も女性のとこへ花束を渡すのはなかなか勇気がいります
そうですね。でも今男の人たちも本当に花をさりげなく贈る、それができるように若い人たちはなってきたなと思っています。
そうですね。本当に今の若い人たちっていうのは羨ましいですよね。
そうですね。島田はバラ農家公園というのがあって、まあそこも本当に素晴らしいバラが咲き誇っているんですがね、バラ農家公園について何か松浦さんのお考えございますか？
あそこを作る時から私は携わっておるわけですけれども、
はい、
なるべく島田市民に親しんでもらいたいっていうか、はい、バラ作りをに参加をしていただきたいなと思っております。で、島田市の中でこう街を歩くといっぱい咲いてるっていうような形になればいいなと思っております。
そうですね。私も同じように思います。島田は誕生の木ということで、その年に生まれた赤ちゃんに毎年冬場ですけれども、バラの苗木を送っているんですね。で、その苗木を庭に植えて育てていただいたり、あるいはいろんなお宅でバラの栽培を盛んにするように、今バラ農家公園でバラの育て方教室というようなこともやってると思うんです。松浦さんはそういったご指導もされるんですか？
それは私はできます。で、この苗の育てるということはそんなに難しいことじゃなくて、できるですけども、やっぱり初めての人っていうのは何をしていいかさっぱりわからないもんですから、少しやっぱり、はい、教えて、こうなんていうのかな、人材育成ですね、
はい、
そういうようなところをやっていかないと、いくらバラの苗をこう分けても育っていかない、増えていかないような気がしています。
はい、私もそれはおっしゃる通りだと思います。やっぱり人を育てて、その地域の人たちが持ってる力を引き出してつなげていかないと、変な言い方ですけれども、行政が旗振ってやっただけではその時だけは盛んになるかもしれませんが、すぐそれが続いていかなくなるんですね。
そうですね。いろいろ、まあ、小さなバラ園を作ったですけども、
はい、
まあ、市役所の周りだけは立派に今咲いております。それは見事なもんです。それ、
はい、
で、他のところのがやっぱりだんだん、本数が減ってくる、しまいにはなくなってしまうというような形になります。
はい、
まあ、そこをなんとかしないと島田の町の中へこう増えていかないような気がしますね。
はい、本当に、私も松田さんのおっしゃる通りだというふうに思います。それで島田の市役所の周りがあんなに、まあ、今とっても綺麗に咲いてるんですが、それもバラ愛好会の皆様方 のお力添え、ボランティアの方々が本当に一生懸命に世話をしていただいて、それであんなに見事に咲いているんですね。
あ、そうですか。
はい、
じゃあ延長でやればうまくいきます。
そうですね。島田のバラ愛好会の方々、今会員数が21名というふうに聞いています。そして6号の駅の周辺でありますとか、バラの花壇のお世話をしていただいてるんです。
あ、そう ですか。
はい、
あの六号駅は僕植えた覚えがあります。
そうですか。はい、あの島田には花の会とこのバラの愛好会と2つの団体がですね、主にさまざまなお花を生かした活動や花壇作りをしていただいてるんですよ。
それがまだ活動しているなら、捨てたもんじゃないです。それ
ありがとうございます。きっとバラ愛好会の皆様方は喜ばれると思います。本当にあの手塩にかけて育てていただいて、市役所の周りのあのバラはあんなに見事に咲いているんです。あのバラの町づくりということ、そして花いっぱいのね、町づくりということをもう一度振り出しに戻ってやっていってみたいなと思っています。そしてまたあのバラのプランターの設置なども島田はやっているんですね。
そうですね。
で、昨年もですね、島田駅前に60樽ほどあの樽に植えたバラを置いています。で、今年は今月の28、29とバラサミットがありますので、この樽に植えたバラをたくさん置くことと、それから昨年浜名湖で花咲くがありましたね。浜名湖花咲くの時の円球の、あの、球体花壇っていうんでしょうか。大きな、あの、丸い花壇がありました。あれを2つばかりいただいてまいりました。それで今、お花屋さんにそこに花をポットで埋めてもらって、そして島田の駅前とローズアリーナのところに置かせてもらいたいと思っています。
あれは長持ちしていいですね。しおれないから。
ありがとうございます。お客様をお迎えするときにね、本当にバラが咲き誇る街、そしてまた、色鮮やかな花が目に入る、そういう街にしていきたい。そしてもう一つは、あの市民の方々が本当にお花の栽培一生懸命やってらっしゃるご家庭も多ございます。ですからそういったところのフォトコンテストとかね、様々に、お花を生かした街づくりをしている方たちをどうこうもっともっと盛んになるようにしていくかというところを検討したいなって思います。
花というのは作ると人に見せたくなるのが人情なんです。
はい、
なのでそういう場所っていうのを行政で作ってくれるとありがたいです。
なるほどね。お花は作ると見せたくなる。すごくいい言葉です。あの、お花は作ると見せたくなるというお話ですけれども、もう一つね、バラとは違うんですが、今年実は金谷町と合併をして10年、新市、新しい島田市が誕生して10周年になります。
そうですね。
その記念に、市民会館の前に帯桜という2月の中旬に咲く島田市内で一番早く花が咲く桜があるんですが、はい、この桜の苗木を増やして今年から毎年20本なり30本なり植えていきたい、植樹したいというふうに思っています。
あ、そうですか。実は私も帯桜今増やして、
はい、
で去年穂をもらって挿し木したのがついて、はい、今年植えました。
ありがとうございます。
で、3年経てば咲くと思います。
はい。あの、そんな風にしてね、毎年植えていったら、10年経った時に、島田は春一番にあちこちで帯桜が咲く町になります。
そうですね。今ですね、河津桜が、はい、あちこちに植わってます。
はい、
で、咲く時期が大体同じです、帯桜は。
はいはい、
でも、花は、河津桜は赤が強くて、帯桜は白ですね、
はい、
非常に対照で、花の数は帯桜の方が圧倒的に多いです。
そうですね、
見事なものです、はい、あれは。
私もね、毎年2月の中旬が待ち遠しくて、咲くと一番先に写真を撮って、あのホームページ等で市民の皆さんにお知らせしてるんですが、あの帯桜がこの町にいっぱいになるっていうことを思い浮かべただけでね、
いいね、
本当に嬉しくなる。
いいですね。僕も、あの、趣味でやってるんですけども、それは、ぜひ、あの、参画したいと思っております。
ありがとうございます。今年から10年を記念にして、帯桜は増やし続けるということを決めましたので、またいろいろな意味で、苗木の、あの、増殖等、よろしくお願いしたいと思います。松浦さん、今日はとっても楽しいお話、ありがとうございました。
あ、どうも、失礼しました。
今日は、染谷市長とバラ農家の松浦光雄さんのお二人でバラサミット間近について語り合っていただきました。市長と語ろう。次回もお楽しみに。